様おはようございます。今日朝から延岡の西日本マラソンが、ありまして、多分先ほど終わったんですかね。まだ走ってる。もうトップの人たちはもうとっくに、ねまあ、そして守られて感謝ですね。ちょっと支障があるかなと思いましたけれども、守られて皆さん伝えて感謝しています。じゃあ初めに祈りましょう。神様、言葉を今から語ります。このものをどうぞ強めて助けてください。ここに集ったお一人お一人、いろんな必要を抱えて歩んでおります。神様すべてご存知です。一人一人の祈りや願いをあなたは聞き届けてくださっていることを覚えています。今日もどうぞ主よ、それの、必要をご存知であるあなたが、一人一人にお語りくださり、思いを清め、また信仰を強めてくださるように、私たちの思いをさらに主の御心にかなうものとして引き上げて整えてくださるようにとお願いします。集おうとしている兄弟姉妹の家に、また、今日休みの方々の家に、神様の特別な帰り身がありますようにと祈ります。委ねて感謝と願いをイエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。先週 の、 テレビ番組でですね、 BS のプレミアムの番組でアナザーストーリーズっていう番組があってですね、イムジン川っていう歌がありますよね。昔流行った歌ですけども、フォークグループの人たちが歌った歌なんですが、この歌に関わるいろんなドラマって言いましょうかね、それが放映されておりまして、興味深く見ました。で、まあ、長い話はできないんですけども、イムジン川っていうのは昔ね、今北朝鮮と韓国で分断してますけど、一つの国でしたけども、戦争によってこう分かれて、そして今その境界線があるんですが、そこに流れている川がそのイムジン川っていう川らしいんですけども、その川を見るとまた歌を歌うとですね、故郷を思い出して、そしてもう本当にこう涙を流さずにいられなくなる、故郷を思いながらですね、まあ、そういう歌なんですね。そういうできてきた背景とか、そして今も歌われているっていう話を、聞いたことでありました。ふるさと、故郷、まあね、望郷って言いましょうかね、国を思い出させる、そういう歌がこのイムジン川でいい歌だなと思っているんですけども、さて今日は、エルサレムから遠い国バビロンに連れて行かれた預言者エゼキエルの話をしたいなと思います。旧約聖書に、あるいは、まあ、旧約聖書に、三大預言者がいると言われておりまして、一人はイザヤ、そして先週学んだエレミア、そしてこのエゼキエルというふうに言われております。エゼキエル書、皆さん初めから終わりまで読まれたことがあるでしょうか。黙示録のようなね、新約聖書の黙示録のような書でですね、いっぱいその理解に苦しむ幻をエゼキエルが見たということで、非常にこう象徴的な表現がいっぱいありましてですね、これ何を言ってるのかなっていうような箇所がいっぱいある書ですよね。ですからなかなかエゼキエル書最初から終わりまで読み通した人って、少ないのかなというふうに思います。まあ、御言葉の光を使って読んでいる方は 正最近までエゼキエル書でしたよね。まあ、そういうこうテキストがあるとなんとか読んでいける書なんでありますけれども、今日はエゼキエル書 の, このエゼキエルを、取り上げたいなと思います。でまず最初に彼の生きた時代背景を申し上げたいと思いますが、この用紙をちょっと見ていただけますか。はい、エレミアは、ね、ヨシュア、エホヤキム、ゼレキアの時代に活躍した、また彼は、エルサレムにとどまってそこから預言した人でしたね。で、エゼキエルはですね、このゼデキアの時代、もう詳しく言いますと、エホヤキムっていうですね、エホヤキムの後の、王様、こうヨシュア、エホヤキム、ゼデキアって、3人の名前しか記されてないんですけども、このエホヤキムの後にエホヤキムっていう王様が、3ヶ月で短いでしたけど、短い治世でしたけれども、その後にエホヤキンっていうね王様が出るんですが、この時にバビロンの国ネブレカネザル王が攻めてきてエルサレムを攻撃してですね、そしてこのエホヤキンと、多くの有力な人たちをバビロンの地に連れていくわけです。でその時にこのエゼキエルも連れて行かれたというふうに言われています。まあ、ダニエルとかですね、そういう人たちもこの時に連れて行かれてありますけれども、バビロンの地に、まあ、連れて捕囚の神として他の方々たちと共に一緒に連れて行かれるわけです。でバビロンの地のユーフラテス川の近くにケバル川っていう川があったようですけれども、そのほとりで、このエゼキエルは神様の声がかかりまして、神様の、御言葉を語る預言者となって、行きました。バビロンに連れて行かれた民たちは、いつもね故郷のエルサレムを思ってたかなというふうに思います。自分たちの国エルサレム、そしてそこにあった神殿における礼拝を思い出してはですね、先ほどのイムジン川ではありませんけれども、故郷を思う、ね、慕う、そういう心がいっぱいあったんだろうと思います。詩編の137編もそういう背景を歌った歌ですよね。バビロン川のほとりで、国の人が楽器を、ね奏でようって言ったら、泣いてしまったっていう137編の詩編がありますけれどもね、本当にこう故郷を思うそういう心情が書かれているのが詩編の137編であります。で、エゼキエルはのメッセージは大きく2つありました。それは、エリメと同じ似てるんですけども、バビロンによってエルサレムが徹底的に滅ぼされるという予言ですね。まだユダは残ってたんです。エホヤ金の時に第一の捕囚があったわけですけども、第一のバビロンの攻撃があったんですけど、まだ存続してたんですね。でも徹底してこのユダの王ゼデキヤの王の時にエルサレムはユダを滅ぼされます。それを語った、預言者がエゼキエルでした。彼はバビロンの地で語った、そこにいた民たちに語ったわけです。そして同時に バビロン捕囚から解放されるというそういう予言も、回復の予言も語った人がエゼキエルでありました。エレミアとちょっと重なるところがあるので、ある人はエレミアの説教を聞くことができたんじゃないか、まだユダの地におった時にですね、もう大先輩のエレミアの、その言葉を神様のが語れていた、その言葉をこのエゼキエルは聞きながら、育ったんじゃないのかなというふうに、言われております。まあ難解な書です。今日1回で全部語ることができません。で、私は今日どうしたかというとですね、一つのキーワードを見つけることができました。それは神主であることを知るという言葉が、実はこのエゼキエル書に50回以上書かれてあるんですね。私が神主であることを知る、私が彼らの神主であることを知るというこの言葉が、実はエゼキエル書に50回以上書かれてあるんです。これ一つのエゼキエル書を学ぶキーワードかなというふうに、思っています。で、今日はですね、この言葉がどこに使われているかということを分かち合いたいと思うんですね。で、3つの箇所があると思うんです。3つの箇所があります。で、1番目は、まあ、要約すると、主の栄光を見て神様が主であることを知るということであったんだろうと思うんですね。まあ、その言葉が、一章には、まあ、具体的に出てこないんですけども、私はそのように思うのです。主の栄光を見て神様が主であることを知った。エゼキエル書の一章にはエゼキエルがケバル川のほとりにいた時に天が開かれた、ある人はエゼキエルを天が開かれた預言者だとも言います、幻の預言者とも言いますけれども、天が開かれて神々しい幻を見た、主の言葉を彼のうちに臨んだ、彼のうちに主の御手があった、そして彼の御霊幻はなんと4つの顔と4つの翼を持つ不思議な生き物であったとこう書いてある。ここ読むと、これは何のことを言ってるのかなって思うところですよね。4つの顔と4つの翼を持っている生き物が飛んでいる。でも実章を開いていくと、この生き物がキリブムであるということがわかります。キリブム、それは神様の臨在を象徴する生き物でした。神様が共におられる、ね、ということを表すのがキリビムという、神の契約の箱にも蓋にもキリビムが彫られていたとこうね、置かれて向かい合わせてたとこう書かれてありますけれども、そのことが、言われております。一章の26から28節には、そこには輝く王座があり主の栄光の姿があったとあります。エゼキエルはその幻を見て、神の栄光を見てひれ伏したとこう書いている。一緒には直接そのね、神であることを知るという表現はありませんけども、私はこのところにも神主であることをエゼキエルはその栄光を見て知ったのだと思うのです。エゼキエルは エルサレムの神殿から引き離され遠いバビロンの地に連れて行かれ、まあ、民たちもそうですけれども、異国の地においてここに神様はいるんだろうかと思われるような状況の中で、私はここにいるよとその幻を通してその栄光を見せることにおいて示してくださったのではないかなとそのように思うのです。私はここにもいるよ、そういう一緒にメッセージがあるように思うんですね。私たちは聖書を読んでいくときにエゼキエルもしかり、あのモーセもイザヤも神様の栄光を見て、そして恐れやおののきを持ち、そしてひれ伏している姿を見ます。旧約聖書の偉大な人物たちは神様の栄光を見せられて、そして、神体験をして、そこから神様の働きを進めていることを思います。現代私たちは主の栄光を見ることができるのでしょうか。まあ、礼拝を捧げることにおいて主の栄光を見るということは言えると思います。そこでひれ伏すということがあります。私たちはイエス様の栄光を見ることができる、そしてイエス様が神主であるということを知ることもできるということも新約に生きる私たちとして言えるのではないかなと思うんですね。ヨハネの一章の14節というところを開きますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、とこの方は恵みと誠に満ちておられたという言葉があります。私たちの間に住まい、私たちはこの方の栄光を見た、父の元から来られた方としての栄光、一人子としての栄光、私たちはイエス・キリストを通してその栄光を知ることにおいて神様がどういう方であるかということを知ることができるのではないかなというふうに思うのです。さて、エゼキエルに戻りますが、神主であることを知ったというのがよく使われている箇所、6章を開いていきますとそのことを知ります、知ることができます。要約すると、主の裁きを通して神様が主であることを知るようになった、知るようになるということが書いてあるということですね。6章、開きますと、後でまた読んでいただいて、イスラエルの民たちが神様から離れて偶像の神を祀っていたその高きところを取り除く、祭壇を取り除く、イスラエルが忌み嫌うべき悪を行っているに神様は剣と飢えと疫病によって裁くということが書いてあって、それを通して神様が主であることを知るとこう書いてある。私が主であることを知る、12章の8節から16節には、捕囚の身となる、バビロンに連れて行かれる、1回目ありました。もうこれから後に徹底的に 滅ぼされて、そしてバビロンに連れて行かれる、民たちは縮にされる、その時に私が主であることを知ると書いてあるんですね。あるいは隣の隣国シドンとかツロとかエジプトとかっていうのが出てきますけども、その国たち国が滅ぼされることによって神様、私が主であることを知ると書いてあるんです。良いことっていうよりも、まあ、災いって言いましょうかね、裁きって言いましょうか、それを通して私が神である主であることを知るとあるのです。神様は理由もなく災いを与えません。裁くのではありません。彼らが罪を悔い改めて立ち返るためでありました。それが災いとかそういう裁きの背後にある神の御心でした。悔い改めて神様に立ち返る、神様が主権を持っておられる恐るべきお方だ、力あるお方だ、この方をないがしろにすることはできない、侮るべきお方ではないということが本当に分かる、そういうことを通して主を知る。なんか良いことが続ければ神様いるんだ、神様を信じれるっていうだけじゃなくて、苦しい時になんか災いのように思えるような時、神様を知る、まあ、全てとは言いませんけども、私たちも何か苦しい時、ああ自分がこういうことしたから苦しみに遭うんだなって思う時あると思うんですね。神様ごめんなさいと祈る時があるでしょう。自分の罪のゆえに起こる出来事もあるでしょうし、もちろんそうでないこともいっぱい苦しみの中にありますけれども、でも私たちは時々何かうまくいかない時、自分のこういうこともダメではないのかなと反省したり悔い改めたりするのです。そしてそこに神様を覚えることができるということがあるんじゃないでしょうか。主の裁き、そういう通して知るとあります。そして、3番目ですけども、その主を知るということは主の回復、ね、を見て、主の回復を通して、そしてそこには救いを通して、神様の憐れみを通して神主を知る、それが今日読みましたところに書かれてあることだとこう思います。ヤコブが回復することが書いた、イスラエルが回復する、神様は前科を憐れんで、そして散っていた民たちが集められる、帰ってくる、それはバビロン捕囚からの帰還がここに、まあ語られているわけですよね。バビロンから帰還することができるということがここに言われている内容であります。で、25節ですね、25節のところに、これは我が聖なる苗の私の妬みによるっていう言葉がありまして、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、ここはですね、このように書かれてありました。我が聖なる名のゆえに熱い思いを持って憐れむ というのが、我が聖なる苗の私の妬みによる、神様がその聖なる名のゆえ私が聖であることも示すとありますけれども、熱い思いを持って民を憐れむ、まあ、愛ですよね、まあ、妬みというのは愛に置き換えることもできるでしょうけれども、その思いがここに書かれてあります。私は29節、二度と私の顔を彼らから隠すことはない、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐからであるとあります。29節、ね、私の霊をイスラエルの家に注ぐからである。皆さん、この箇所は、このところはその前のあの37章のあの枯れた骨が生き返った箇所のことを言ってるんですね。私、遺族書の中で、この37章が好きです。好きっていうか、なんか自分のことを言ってるようにいつも思うんですね。枯れたる骨、皆さんもここを知ってるでしょ。墓、37節のところに、骨がいっぱい満ちていた墓のようなところで、主はこれらの骨は生き返ることができるかとエゼキエルに語ると、神主よ、あなたはよくご存知ですとこう言っているところですね。この骨、予言せよ、干からびた骨よ、主の言葉を聞けとこうで、そうするとですね、骨が組み合わされて筋がつき、肉が生じて、皮膚が体を覆って、そして形になった。でもそれもまだ不十分で、息を吹き込めと、霊を吹き込め、すると生き返ったと書いてあるこの記事ですよね。死んでいたものが生き返るようになった。これはバビロン捕囚の身になっていたものがもう一度、ね、あのエルサレムに帰ることができる、帰還することができる、回復することができるということを教えている出来事でありました。私の霊を注ぐ、干からびていた骨が神の言葉によって、神の息によって生き返った。私はいつもここを読むときに自分の姿を思うのです。イエス様も、聖書も、あなた方は罪と罪悪の中に死んでいたものがイエス様によって生き返ることができたと書いてある。神様の言葉によって、神の息によって、死んでいたものが生きるようになった、回復することができた。まあ大事的にはこのイスラエルの民たちのことを言っているわけであります。私たちのことも、当てはまるのではないかなとそういうふうに思います。彼らは私が神であることを知る、救いの神であること、憐れみ深い神である、主の清い名によって熱い思いを持って立ち返らせてくださる神様、彼らは私が主であることを知る、神主であることを知ると主は言われています。皆さん、私たちはどのようにして神様を知るのでしょうか。主の栄光を見ているのでしょうか。苦しみを通して神様がおられることを体験しているのでしょうか。 神の救いに預かっていることで神を知っているでしょうか。主の憐れみですか、主の救いですか、神の霊によるものですか。聖霊が与えられて新しくされて生きることができるようになった、そのことでしょうか。私が神主であることを知る、確実に言えることは、私たちはイエス・キリストを通して神を知るものとされたということであろうかと思います。このことは素晴らしい恵み、素晴らしいことです。かつては神に背を向けて生きてた私たちです。神を礼拝するものではなく偶像の神を拝んでいました。滅びの道を歩んでいました。それに私たちがイエス・キリストを通して神様の愛、神様の正しさ、神様の真実、神様の慈しみや、それを知ることができていると思うのです。神様を主であることを知るというこの言葉、エゼキエルの時代の時と私たちのこの時代合わせながらこの言葉を覚えたいと思います。神様は正しい方ですから裁きもなさいます。今の世界のいろんなね、おかしい、出来事、戦争にしてもそうですし、いろんな悲しいこと、暗いこともそうですし、神様は必ずやきちんとされると思うのです。それによって私たちは神様を知る、そういう、もっとそういう思いを与えられていきたいと思います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。エゼキエルを通して、地を通して当時の民たちがあなたから離れて歩んでおりましたけれども、神様はいつも憐れんで彼らを救い出してくださった方でありました。神様の栄光を見てあなたを知る者としてください。もっと私たちに主の栄光を見るものとしてください。またいろんな苦しみや困難、苦難、本当に神様がそこにいるのだろうかと思いの時もありますけれども、主よ、その中にも主がおられることを覚えることができるように、またあなたは私たちに回復を与えてくださる、救いを与えてくださるお方であります。イエス様を通して、イエス様が代わりに裁かれたことを通して、私たちはあなたの愛を知り、あなたを信じる者と変えられました。神様はどうぞイエス様を通してその救いを預かったものとして、また霊によって生きるものとされたことを通して、神様はあなたを知るものとさせていただいたことを覚えることができるように、もっともっと主のご愛と慈しみと正しさを受け止めることができるように、 ください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。